愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後のこの時間、最後の週は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいております。市長よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
いやー、しかし今日もまたもわっとした
暑いですね
まだまだ暑いですよね。
中にあっても合言葉が暑いですね、
本当ですよね、
ということになっちゃいますね。
でもいつもすごく爽やかな市長がシャツの色がね、前回すごい爽やかなブルーだったり、はい、今日は鮮やかな
パーツ。よく覚えてらっしゃいますね。
ね、でも、はい、明後日からまた9月に入りまして、はい、もう秋なのかなって、秋は来るのかなっていう気もしてますけど、
そうですね。
そんな中、今日どんな話をしていただけますか。
はい、9月の第3月曜日、20日は祝日なんですが、はい、9月20日は祝日ですけども、
はい、
何の日か分かりますか。
はい、先ほどご紹介したんですが、敬老の日。
そうですか。
なんですね。
はい、まあ、敬老の日を機会に市民の皆さんもぜひご家族で、高齢者を敬い、その長寿をお祝いしていただければと思います。
はい、
家族の絆を見直すきっかけにもなるんではないでしょうかね。
そうですね。はい、高齢者の皆さんは知識や経験をたくさん持っていて、まあ、これまで社会を支えてきてくださった方々ですよね。
そうですね。まあ、こうして日本がこんなに戦後豊かになったのも、その時に一生懸命休みに垂らして働いていただいた、寝る間も惜しんで働いていただいた今の高齢者の方々のおかげだと思います。
はい、
いつまでもお元気で暮らしていただきたいと思いますし、宇都宮市ではこれまで社会を支えてきていただいた高齢者の方々のなどが住み慣れた地域で安心してこれからも暮らせるよう、一人暮らし高齢者等安心ネットワーク事業、そして災害時要援護者支援事業などに取り組んでいます。
はい、どういう事業なんでしょうか。
はい、これは一人暮らし高齢者等安心ネットワーク事業ですが、一人暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯のうち、日常生活に支障がある、人との交流が少なくて日常的な安否確認が難しい方などに対して、自治会や民生委員、福祉協力員などの地域の方々や地域包括支援センターの協力によって日常的な見守りを行うものです。
もう一つは、まあ、災害の時の支援も必要になってきますよね。
はい、そうですね。地震や水害などの災害の際、高齢者や障害者などは早めの避難が必要になります。ただ自力での避難が困難な方もいらっしゃいますので、災害時要援護者支援事業はこういった方の円滑な避難を支援するものです。こちらも自治会など地域の方々のご協力をいただきまして、地域ぐるみの助け合いとなっています。
はい、そういった支援を希望するという方はどうしたらいいんでしょう。
はい、お近くの地域包括支援センター、これ全地区にありますので、
はい、
お近くの地域し、包括支援センターや市の宇都宮市の高齢福祉課へご相談ください。
はい、地域の中の助け合いによって、日常も災害などの非常時も高齢者皆さんの、ね、支援体制がしっかりできているということですね。
そうですね。はい、まあ、こういった地域での助け合いが全市に広がることによって、より暮らしやすい安全な町になると思います。
はい、
また災害の際の避難所ですが、高齢者や障害者への支援策があります。支援が必要な高齢者や障害者を受け入れることができる福祉避難所として、小学校中学校など公共施設148箇所を指定をしています。その他に今月17日、市内の特別養護老人ホーム20施設に民間福祉避難所を設置する協定を結びました。この20施設では合計400人から500人を受け入れることができます。
それは安心ですね。はい、いざという時のため、近くの避難所は確認しておくべきですね。
そうですね。支援が必要な高齢者や障害者の方はもちろんですが、全ての市民の皆さんが市の広報誌やホームページなどで避難所や避難所までの経路を確認していただければと思います。9月1日は防災の日です。また今月8月30日から9月5日までは防災週間となります。この機会にぜひご家族や地域で防災について考えてください。
はい、防災といえば、昨日はロマンチック村で栃木県と宇都宮市合同の総合防災訓練が27年ぶりに行われましたよね。
はい、
栃木放送も参加しまして緊急放送訓練を行いました。
はい、インタビューもいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
大地震によって大きな被害が発生しているという想定で行われましたけども、避難訓練や初期消火訓練、救助訓練、通信や電気ガス水道などのライフラインの復旧訓練など、 地域住民や防災関係機関が参加して様々な訓練を行いました。こうした訓練や普段からの準備がいざという時に生きてくると思います。
そうですね、はい、さあまずは近くの、ね、皆さんお住まいの家の近くの避難所を確認していただきたいと思います。さあでは続いて夏休みに行われました宇都宮ジュニア未来議会についてお話しいただけるということなんです
ね。はい、8月4日に、中学生、高校生による、議会が行われました。
はい、
これ本当の宇都宮市議会の議場で行われたんですね。
ま
あ、議会のご協力によってできたわけですけども、
はい、
中学生、高校生合わせて50人が参加をしていただきました。これ一律だけではなくてですね、私立の子どもたちも参加をしていただきました。まあ、今回が6回目となります。まあ、あくまでも自由な発想、若者の視点で市に対して質問提案を行っていただいたんですが、提案内容についてはちょっといくつか、ご紹介したいと思いますけども、
はい、
まずいただいた提案一つ目が、オリオン通りの駐輪問題の解決に向けて空き店舗を利用した駐輪場を設置したらどうかということなんですね。はい、タイヤのオリオン通りを通る自転車のマナーが今問題視されてますけども、その自転車の駐輪の問題、どこに止めるかという問題も今大きな課題になってます。それを受けて高校生、中学生自らが空き店舗を使って、空き店舗空いてるんだからそこを駐輪場にしたらどうか、そうすれば空き店舗も解消できる、一石二鳥だというお話をいただきました。はい、まあ、素晴らしい視点だなと思ったんですが、まあ、これも早速主といたしましては検討に入らせていただきたいと思ってます。
はい、
そしてもう一つがですね、ワークライフバランスの周知のために小中学校で学ぶ機会を設けたり、またワークライフバランス推進結果を設けたらどうかということ、そしてファーストフード店、ハンバーガー屋さんとかでトレーに広告紙が載ってますね、薄い紙が、
はい、
あれを主として広告紙とか広告紙に活用したらどうか、そこにライフワークバランスが必要だとか、それの内容とかを出したらどうですか。これは本当にびっくりいたしました。
はい、
これワークライフバランスだけじゃなくて、様々な広告の媒体になると思うんですね。まあ、いい提案をいただきましたので、早速どのぐらい費用がかかるのか、まあ、そんなことも、調べていきたいと思っております。
はい、
また様々な意見が出ました。まあ、本当に我々が気づかない点といったところ、そんなことは当たり前のことだったなということを、中学生、高校生の視点から今回いただきまして、本当に我々にとってもありがたい提案をいただきました。
ねえ、はい、まあ本当にまあそれをこう質問することを考えなきゃということでね、改めて自分たちの町に目を向けたという子どもたちも多いと思いますし、 それがまた大人たちにも反映して、はいはい、すごく大きなことが生まれそうですよね。今後も期待したいですね。
はい、そうですね、
はい、あと宇都宮といえば花火大会大変盛り上がりましたね。はい、
ご協力いただきましてありがとうございました。
はい、
8月21日に開催をいたしましたけども、今年も約35万人が来場いたしました。
はい、
まあ、いつものようにですね、まあ、今回4回目になりますけども、第1回目の立ち上げの時からずっと中止になっていた花火大会を若い人たちが中心になって自分たちの手で実行委員会を立ち上げて復活をしてもらったこの花火大会ですけども、大変なんですね。準備に1年かかって、そして資金面、また当日のボランティアの数、まあ、そういうものを考えると、この若者たちには本当に頭が下がる思いですが、いつまでもこの状態を続けてるとやっぱり苦しくなって、花火大会、せっかく復活した花火大会が持続できなくなってしまうと思うんですね。はい、もうすでに来年に向けてこれから実行委員会が始まるかと思いますけども、ぜひラジオをお聞きの皆さんには、一人でも多くの方に何らかの形でもいいですから、できることから協力をいただければ本当にありがたいと思います。
はい、はい、いや、夏の思い出というのはね、やっぱり永遠に残るもので、
そうですよね、
ね、ふるさとの思い出につながるものだし、はい、やっぱり宇都宮花火大会ね、おじいちゃんおばあちゃんの世代からこう経験している方がいらっしゃって、今はやっと孫の世代にまたつながるようになったの で、ね、なんとなくこのバトンをずっとね、はい、渡していきたいですもんね。楽しい思い出として、
はい、ぜひご協力をいただきたいと思います。
はい、みんなで参加して、やっぱり宇都宮という街を盛り上げていきたいですね。は
い、お願いいたします。
本日の出演、住めば愉快だ宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。